こんにちは、門垣敏子です。今日のカフェテラスをお迎えしたのは二郎一号青年部の会長でいらっしゃいます西勤さんです。どうぞよろしくお願いします。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
いや、もう私の大好物の大きな大きな秋姫が目の前にあるので、なんかもうテンションがものすごく上がっているんですが二郎一号さんというのは神戸市北区ということですよね。
はい、そうです、
ね、その二郎一号の歴史からご紹介いただけますか。
はい、二郎一号はですね、はい、約100年の歴史を迎えることになりまして、
はい、
100年間続いてきたと、この地で、
はい、全体でどのぐらいの農家さんが二郎一号として生産してらっしゃるんですか。
そうですね、今二郎一号では、各農家さんに全部なんていうんですか、二郎一号生産者の番号が振ってあるんですけど、
はいはい、
まあ、約22軒の農家さんが今、はい、二郎一号を作って、販売させてもらってます。
そもそもですけど、
はい、
二郎がいちご栽培に向いているこう理由というか何かあるんですか。
そうですね、やっぱり気温、気候ですかね、
はい、
六甲山の裏側に位置して、
はい、
寒い風六甲おろしが吹いてきて、
はい、
で三田にも近くて、
はい、
三田の冷たい風も北から南からやってきて、
はい、
でそうですね、あとはやっぱり土地の土が、長年農業を営んできた地なんで、
はい、
黒土になってまして、はい、やっぱり土が肥えているっていうところですかね、
じゃ以前はイチゴの前はもっと他の生産物もあった。
そうですね、まあ、今も一緒にっていうか、はい、やってる作物といえば、まあ、米ですね、
お 米、はい、
米はもうメインでやってて、はい、でその後は野菜を作って、
はい、
出てっていうので、はい、約100年前に、はい、いちごの苗が現れて、で作り始めたのがきっかけですね、はい、そっからまあなんていうんですかね、結構つい最近っていう 4,50 年前までは、
はい、
いちごと米を両方作ったりしながらやってたわけなんですけど、
はい、
だからですね、結構面白い自分が覚えてる風景で言うと、はい、いちごハウスの、はい、なんていうんですか、骨組み、
はい、
あれはいちごが終わると全部剥がして骨組みだけにして、
はい、
でその後親は米をそこに植えてましたね。
ああ、
だから、
はいはい、
米のね、なんていうんですか、稲がこうわーって出てきた時に、はい、ビニールハウスのパイプも一緒に風景として映ってるっていう
珍しい風景。
そうですね、今じゃちょっと考えれないですけど、昔はそういうことやりながら、いろいろやりながら、まあ、みんなやってきたんだな、先代たちがやってきたんだなっていう記憶がありますね、
はい、で今ではその風景が珍しいということは、もういちごは一年中その場を使うということなんですね。
そうですね、今はもうほとんどっていうか全て、うん、なんていうんですか、ハウスを作っている場所で米を作るっていうことはもうなくなりましたね、
はい、
やっぱりそれだけそのいちごの栽培の仕方が分かってきて、なんていうんですか、土作りとか消毒土作りなどなどを考えていると、はい、やっぱり一緒にはできないっていうのがあって、でどんどんどんどん栽培の仕方が分かったら美味しいイチゴが作れると。
そうですね、
で美味しいイチゴを作るのが分かったらどんどんまた手をかけてくると、
はい、
じゃあ今度はやっぱもう米と一緒にはできないなみたいな感じになってきて、まあ大体の農家さんがまあもうイチゴ一本でみたいなことにはなってきてます。はい、
100年ほどの歴史があるということは昭和の時代ということですよね。去年かなんかか昭和で数えたら100年目に当たる
ね。そうですね、一応ね、記憶的にそのギリギリの狭間の大正昭和あたりですね、
はい、その時のイチゴってとてつもない貴重品だったでしょうね。
でしょうね、なんか、
ね、
想像しただけでもっていう感じですけどね、
でも神戸の土地だから作ったらそれをこう求めてくださる方がいらっしゃるっていうことで始められたんでしょうね。
そうですね、前父に聞いた時は
はい、
よく最初の頃は神戸の なんていうんですかね、中央市場じゃないんですけど、あの市場があるとこに持って行ってたって言ってましたね、
はい、やはり港の近くで皆さんの。
そうですね、はい、
あ、なるほどね、
まあ今でいう港川や東山市場あたり、うん、
はい、
まで持って行ってたと、で、まあ、数軒の農家さんでまとめて持って行ってたとか、そういう話は聞いたことがありますね。
だからそちらにこう異人館などもあるので、はい、生活様式として西洋文化もどんどんとこう広がっていった時代だから、すごい重宝されたんでしょうね、うん、
かもしれないです ね
一般庶民はイチゴっていうのはいつぐらいからこうやって食卓にあるのが当たり前になってきたのか、なんかその辺も知ってみたいなっていう気がしますね。
あ、確かにそうですよね、いや本当に、ね、今自分たちがこうイチゴ街道でイチゴを売れてるっていうのは、はい、やっぱり先代たちがそうやってなんていうんですか、市場に持って行ったり、はい、ちょっと道端で売り始めたりとか、そういう試行錯誤をしてきた上でやらせてもらってるんで、はいはい、まあ、そこは本当感謝でしかないですよね。
今おっしゃったいちご街道っていうのの動きは、じゃあもう割と早くからそこでこう直接買わせていただけるような販売方法もされてたということですね。
おそらくそうですね、自分が一番ちっちゃい記憶だから40年くらい前とかにはやっぱ直売親はしてましたね、はい、
そうなんですね、はい、二郎いちごともうブランドなんですけども、この特徴をではぜひ教えてください。
そうですね、二郎いちごの、まあ、一番の特徴はやっぱり幻のいちごって言われてるところが、うん、はい、一番目立つところなのかな。
幻のいちご、
はい、
はい、謎めいた、
謎めいた
キャッチコピーがついてます。それはどういう理由からですか ね、
ね、基本的には今二郎いちごっていうのは、はい、市場出荷されていませんので。
それですね、
はい、
市場出荷されてない、
はい、
つまりスーパーなんかでは見られない、
はい、そうです、
手近では見ることができない、
はい、
だから幻のいちご。
そうなんです、はい、でしかも大規模農家ではないので、
あ、はい、
全てみんな家族経営の農家さんばかりで、はい、まあ、すごい面積をやってるわけじゃないんですよね、はい、なんでやっぱ生産量からしてもそんなにあるわけじゃないんで、
は
い、まあ、そういうところがもう幻につながっている、まずは、場所ですかね、はい、
とても希少価値のある、うん、でもちろん同じ希少価値でも美味しくなかったら絶対そんな言われないと思いますので。
そうなんですよ、それでね、まあ、いろんな、まあ、そのいちごの品種にしても、歴史があるんですけど、まあ、今二郎いちごの中で、はい、まあ、割合が多いのは秋姫っていう品種なんですけど、はい、これが来たのが30年から40年
もうでもそのぐらい前になりますか。
ぐらい前なんですよ。で、まあ、そこからいろいろ栽培法をみんなで研究者がやってきたんですけど、はい、二郎で作られてる秋姫、まあ、他の品種もそうなんですけど、やっぱちょっとね違うんじゃないのかなっていうところがあって、うん、まあ、自分なんかはこの品種ずっとやらせてもらってるんですけど、はい、まあ、普通の秋姫よりちょっと美味しいんじゃないのかなっていう、
は
い、なん
か香りと、はい、それからこう味が凝縮された旨味が、
そうです、旨味ですね、はい、旨味なんですよ
ね、うん、
まあ、どうしてもね甘さっていうところにスポットが、うん、はい、当たりがちなんですけど、やっぱその旨味だと思いますね、その長年その先代から受け継いできた土やら風土、
はい、
それによってこの旨味が凝縮されてるんじゃないのかなっていう気がします。
お水もやっぱりでもあるでしょうね。
あ、そうですね、水ありますね。
ね、
水は基本的に、まあ、六甲山から流れてくる水、
極上ですね、
とあと地下から湧いてきてる水
すごい、どちらも綺麗なお水ですね。
そうですね、どちらもね、ミネラルやら
本当だ、
なんだかんだ言ってその土地のものが多く含まれてる水なんで、
はい、じゃあもう土、それから水、
はい、
一番大事なもの、それからさっきおっしゃった冷たい風というこの寒暖の差というか、
はい、もう一つ言うと二郎はどっちかっていうと、うん、東西に山があって、はい、
あ、
まあ、谷みたいになってるんですよ。
そうですね、
で、まあ、植物的には条件悪いんですけど、日照時間がちょっと短いんですよね。
そっか、はい、はい、
だから まあ、そういう不利な状況なんですけど、それも相まって、まあ、いろんな作用があって、まあ、このうまみにたどり着いてるんじゃないのかなっていう気はしますね。
あの、こう申し送りでなんかこうしてした方がいいとかこうしちゃダメとかっていうのは何かあるんですか？
ああ、その栽培方法で。ああ、どうですかね。まあ、いろいろとあるんですけど、基本的にはやっぱり、あのみんなで、あのみんながこうした方がいいんじゃないのかなっていう試行錯誤、
はい、
そのこれこれはしない方がいいっていうよりも何か
はい、
いい方法が見つかるんであればそういうのをあの積極的に取り入れていこうじゃないかみたいな、はい、そういう方向ですね、
はい、じゃあ皆さんが割といろいろこう寄り集まって、
はい、
ご自分の経験をもう惜しみなくこうした方がうまくいったよとか、
うん、そうですね、
情報を持ち寄って、
はい、まあ、あの具体的には最近あのこの二郎一郎の青年部の方なんかは、はい、あの月に1回か2回あの各農園を回って、はい、あだこうだ言いながらなんていうんですかね、知識の交換なんかしながらやらせてもらってますね。
あの別の番組であのインタビューを二郎一郎さんの生産者の方にいろいろとお話を伺って、西さんからも伺ったんですけども、
はい、
やっぱりあの以前のお仕事を辞めて新しく入られている方が結構お話を聞かせていただけるんですけども、
はい、
この動きというのはなんかこう影響してますか？
いや、これがね、あのすごいいい方向に作用していると思うんですよ。
はい、
やっぱりあのその産地で昔からいた人たち、
うん、
で、ある程度の水準まで高められて、うんうん、なんていうんですかね、あの、まあ、これをじゃあキープしていこうよみたいな、
はい、もう完成された状態
ですね。そうですね、完成されたような、はい、雰囲気ってあるじゃないですか、
はい、そうですね、はい、
でもやっぱり、ね、次の時代時代を見据えていくと、うん、やっぱり変化するとこは必要やし、新しい風も必要やしっていうところで、はい、やっぱりなんていうんですかね、まあ、そういうタイミングで、うん、あの新規就農者を受け入れますみたいな話が出てきたんですよね。
何年ぐらい前になるんですか？
それが15年5、6年前ですかね。今から
言うと結構早いですよね。
そうですね、まあ、ちょうどね、まあ、高齢化が進んできたとかで、やっぱり自分がその先代から預かってきた田んぼ畑をその全部見守ることができないっていうふうに考えた人がやっぱり新規就農者だったら新規就農者のことを引っ張ってきてやってもらおうかっていうのがやっぱきっかけで、そういう先を、ね、見据えた人がいて、
ね、
まあ、その人のおかげでこの新規就農っていう門が開かれて、
はい、
で二郎にそこから新しい風が吹くようにな
ってきた。かなり刺激がありましたか？
最初、まあ、でもやっぱり最初はその、新規就農者の人たちもやっぱり初めてのことなんで、
はい、
あの試行錯誤がねすごく多いし、もともとそれこそ畑違いの仕事をしてた、生活してた人が農家になるわけなんで、
はい、そうですね、
かなり苦労されてたように見えましたね、
はい、
でもそこからね、時間が経ってやっぱ5年10年と経っていけば、皆さん立派な、ね、農家さんになられてて、全然もう新規じゃなくて本当農家さんっていう感じの方たち で、
はいはい、
でそういう人たちのやっぱ考えとか、もともとそこにいた人間の考えとかが今合わさって非常にいい状態になってるんじゃないのかなって思う二郎地域ですね。
よく言われる足し算ではなくても掛け算ぐらいになる変わり方に。
そうですね、まあ、まだそこまであのすごい価格変化が起きてるわけじゃないんですけど、
ま、今動こうとしている。
そうですね、やっぱり、はい、あの巡り巡って、今ちょうどそういう始めるタイミングなのかなっていう感じがしてますね、
はい、うん、あのやっぱり SNS のこの今の状況でも、
はい、
いわゆるこう発信の仕方も違ってきたので、
うん、
ずいぶんまた動きが違ってくるでしょうね。
そうなんですよ。だからそういうのも、うん、そのあのなんていうんですかね、 やっぱり新規就農で来られた人たちの力はやっぱそういうところが長けてるんですよね。
なるほど。別畑でしてらしたから、
そう
そのアイデアとかも、
う
ん、はあはあ、なるほど。
そうなんですよ。だからもし本当に誰も、ね、新しく就農されてなかったらって思うと、本当に幻のまんま、ね、幻になったかもしれない。
知る人ぞ知る幻は幻でも、ね、なかなか一般の、隅々まで知ることが難しかったかもしれない。たどり着ける人には美味しい二郎いちごにたどり着けるけれどというとこかもしれませんね。
そうなんですよ。だからやっぱりね、やっぱり今の時代なんで、やっぱり多くの方に知ってもらってた方が絶対、ね、いいん で、
で、ね、
どんどんいちごもいいいちごが作れるようになってきてるんで、
本当に見事なツヤツヤと、はい、もう先ほどから私がこうなずくと空気がこう動くのでいい香りがどんどんと近寄ってくるんですけれども、その新しい動きの中で青年部として今年始められたことがあるということで、はい、今日はそのお話もじっくり伺いたいんですが、ちょっとご紹介いただけますか。
はい、そうなんですよ。これがね、はい、今日のメインイベントですね、はい。ですね、今年の2026年3月20日に二郎いちご祭りを初開催ということで、
3連休の初日になりますね。
そうなんですよ、
初開催、
はい、
これをしようというきっかけは何か。
そうですね、はい、
今までなかったのが逆に不思議なんですけど。
そうですよね、いや、その青年部ができたのも、はい、うん、そのまあ10年ちょっとぐらい前になるのかな、10年も経ってないのかな、はい、10年も経ってないかもしれないですね、はい、コロナ前とかだったんで。
ああ、そうなんですね。2019年の暮れからが動きが、コロナはあったので、
そうですね、
その前で18、
ね、7、8年ぐらいから、
そうですね、7、8年前、ね、うん、はい、
から、まあ、青年部が、はい、できて、まあ、その時もね、いちご部会の方がお前らなんかせよみたいな感じで、
うん、期待されてる
集めてくれて、はい、っていうのがまあ最初ですかね、はい、まあ、そんなとこやっぱりね、やっぱ青年部っていう名前からイベントがっていうのが一番に浮かんでくるんですけど、
そうですね、
まあ、やっぱ最初はなかなかうまくいかなくて、はい、まあ、うまくいかなくてっていう、何をしてもいいか分かんないっていうのが
手探りのところですね。
そう、手探りやったんですよ。それからまあいろいろあって、はい、まあ、新規就農者の方も来られて、はい、まあ、その巡り合わせが良くなってきたんですかね。その青年部の中でも、もともといた人間と新しく入ってきた人たちのおかげで、はい、ハイブリッドな感じになりまして、
はい、得意分野がそれぞれね、
そう
前職があるだけに、
そうなんですよ、
いろんな方が集まってきた、
う
ん、
役者が揃ってきたみたいな、
ね、本当そうですね、
感じになって、で、まあ、今この時になって、要はなんていうんですかね、周り、自分たちの二郎いちごの周りでも、うん、まあ、新規で新しくいちごされる方も増えてきて、はい、結構規模も大きくて、うん、っていうので、あ、はい、あ、このまんま二郎負けてられんなみたいなところからですかね。
今やっぱブームですし、
うん、
いちごもとっても美味しくなって、はい、ブランド化それぞれされて、はい、高級果物になってきましたからね。
そうですね、なんかそんなイメージもありますけど ね、
はい、その中でやはり先ほどの幻だけで終わらないで、はい、もっとたくさんの方に知っていただけるという機会という一つにも、
そうなんです、またね、世代、お客さんの世代がやっぱり変わってきてるんですよ。
そうなんですか。
はい、自分が一番やり始めた、はい、頃のお客さんっていうのは、まあ、今でいうおじいさんおばあさんになって、
はい、
で今現在に至ってはその息子さんとかお孫さんとかがお客さんになっているっていうことなんで、お客さんの層もねやっぱ変わってるんで、そういう新しいお客さんを呼び込むためにも、こういうふうにいちご祭りをして知ってもらいたいなって思ってます。
じゃあその中身をぜひちょっと今言っていただける範囲で結構ですので、
はい、
サプライズもあるかもしれないから言える範囲で結構ですけど、は
い、いや本当にね、初開催なんで、はい、ちょっと至らぬところがたくさん出てしまうかと思うんですけど、とにかくメインのところは、
はい、
あのいちご大福作り体験ですかね。
すごい、はい、今ある秋姫本当に大きいんですよ、
はい、
10センチ弱ですよ ね、
ね、 これねでかいんですけど、
ね、は
い、
これの入るあのいちご大福ってすごくアンパンぐらいの大きさになるかもしれませんけど、
いやいや、これは全部出せない、これ
全部出せないですけど、そうですね、もちろんそうですね、
はい、
はいはい、これはあの先着やっぱ決まられてますね。
はい、一応ね、このチラシには先着と書かせていただいてるんですけど、はい、この前、みんなで話し合って、三部制にしようかという
話で、お、すごい、嬉しいですね。
はい、1回目、確か、ちょっと後でもう1回、整理しますけど、
はい、
確か1時に整理券を配布して、
まず、
はい、90人分。
90人分を、
はいはい、で1時半から、はい、実施して、
はい、
で次第2部を2時から、整理券配布して2時半、
この時も90人分から
90人ですね、
はい、はい、
でここで180人なんですけど、
ね、
はい、一応もしお客さんがたくさん来てくれてはるのなら、
ね、そうですよ
第3部目を、
はい、
3時から整理券を配布させてもらえたらなと思っています、
は
い、
あ、そうなんですね、
はい、
で当日二郎いちごさんなかなかちょっと公共のあれで行く場所としたら難しいので、
はい、
お車の方もいらっしゃると思うんですが、
はい、ですね、今回ですね、いちご祭りをする場所が、
はい、
神戸電鉄二郎駅から徒歩3分のところでやらせてもらうので、
じゃあ大丈夫ですね、
はい、
広いけれども開催されるのはとても歩いて
駅近
ですか。わかりました、はい、じゃあ大丈夫ですね。
そうですね、はい、なんで駐車場はどうしても、ね、限りがあるん で、
ね、そうですね、
電車で来ていただくのが一番の推奨にはなってます、
ね、そうですね、二郎駅からも歩いて3分だったら、はい、穏やかな日の中ブラブラとお散歩するのもいいですからね。
そうですね、
そうだったんですね、はいはい、場所がここでされるっていうのはまず一番大きいですね。
そうですね、
歩いて来られるっていうのはね、
はい、
で今伺った一つ目の内容がいちご大福作り体験、
はい、
その他は
その他は一応出店を、
あ、はい、
二郎にゆかりがあるお店で、
はい、
お願いしますと出してもらいます、
はい
はい、
どんなものがあるんですか。
ですね、近くどういう順番で言えばいいかな、一応ね、二郎の、
はい、
そうですね、端っこから言わせてもらいますと、
はいはい、
八百屋カフェさん、
はい、
と、
ってことはお茶が飲める、
八百屋カフェさん順番でいくと、八百屋カフェさんはいちごと、
はい、
まあ、なんていうんですかね、いちごパフェじゃないんですけど、はい、いちごにいろいろトッピングとか、お客さんに選んでもらって、何か一つのスイーツみたいなのを作ってもらえるような、そんな、
はい、
出し物を、
はい、
まあ、ちょっとお祭り感を味わってもらいたいっていうの で、
ね、はいはい、
やってもらってるのと、次はコルザーベーグルさん、
はい、
ここはベーグル屋さんで、いちごを使ったベーグルの商品を出品してもらいます、
はい
はい、でパンプキンさん、
はい、
ここは二郎にあるパン屋さんで、
そうですね、
はい、ここも、ここもっていうか、なんていうんですかね、フルーツサンド、いちごサンド的なやつなどなどですね、はいはい、あと公園の近くにあるカレー屋さんのジャカタマハルさん、
はい、
ここでは、まだ確定ではないんですけど、まあ、いちごを使ったラッシーとか、何かそういうものを作ってもらいたいなと、はい、今調整中で、はい、
つまりそこでこうのんびり歩きながらいただけるものがいろいろと出店としてありますよ、
は
い、
そうですね、あとは、はい、ファームサーカスさん、
あ、はい
はい、ここでも協力していただきまして、冷たいアイス系であったり、
はい、
いちごのジェラートであったり、その他スイーツと、あとはいちごの紅茶、うん、
はい、
など、まあ、春なんでね、なんていうんですか、 ちょっと肌寒い時があったりとか、
そう、本当その日のお天気、はい、あのお日様の加減で随分ね気温が違いますからね、はい、
なんでここでちょっと、あのいい紅茶なんか一番紅茶でもいいんじゃないのかなと、
いい香りがねいいですからね、はい、じゃあ美味しいもののお店がずらずらずらっと並んで、はい、当日のあのいちごを買って帰りたいという方も対応していただけるんですか。
そうなんですよ、はい、それを言わないといけないんですけど、はい、今回、まあ、これもまた初めてのことなんですけど、はい、一つの、まあ、大きいテーブルに、はい、1番から、各農家さんのいちごを全部バーッと並べて、
あ、はい、すごい、
もうちょっとね、やっぱりお金のやり取りが難しくなるんで、はい、1パック1000円で、
あ、もう決めて
、はい、売らせてもらおうかなと、
はい、
だから1パック1000円なんで、例えば、ニロイチゴの値段っていうのは、うん、粒の大きさ、はい、重さによって変わってるんですよ。
そうですね、
はい、だからそれによってその中身が例えば、なんていうんですかね、
小ぶりだったらいっぱい入ってるし、
そうで大粒のやつでやると、はい、ドカドカってもう大胆になってる、
そうですね、はい、
はい、そういうのが、そういう組み合わせになるかなと思いますんで、
それは、はい、どの辺にありますか。
ね、この二郎いちご祭りの、あの会場の、うん、まあ、これも今調整中なんですけど、あ、はい、入り口といいますか、神戸電鉄二郎駅降りてきて、はい、で公園に向かってくる、
はい、
公園に向かってくるその入り口があるんですけどね、はい、その近くあたりでちょっとやらせてもらおうかなと思ってます。あ、はい、まあ、でもねそんな大きい場所じゃないんで、すぐ分かると思います。どこに何があるかっていうのは、
例えばお年召した方がね、はい、なかなかたくさんは歩けないけども、いちごは買って帰りたいわって思ってらっしゃる方もきっとおありですけども、じゃあ、はい、駅から割と近いところに、会場の割と入ってすぐのところにと、
そうですね、はい、本当にね、なんていうんですか、そんな大きすぎずなく、小さすぎずなくって言ったらちょうどいいぐらいと思うんですけどね。
いや、嬉しいですね、
祭りの会場としては、はい、
今もだいぶ楽しみ方をね、いろいろとこう私も頭の中で描きましたけど、西さんとしては上手な楽しみ方、なんかコツがあったらぜひここだけのお話ということで。
そうですね、はい、まあ、今自分は結構もうなんかこの開催のこと頭がいっぱいいっぱい
ね、そうです、ご準備でね、本当そうですね、
あれなんですけど、でもやっぱりね、このいちご大福作りを、はい、なんていうんですかね、
そうですね、
家族で来られたりとかで、
これはチラシを見るとつきたてのお餅っていうことで、
そうなんですよ、
その場でつ
きたて、その場で、キネと薄です
ごい
つくんですよ、つく予定です。
わ、はい、これもまた大変だけども、見たことがない方にとって、またそれかお年めした方は懐かしい、
ね、そうですね、なんでそれをなんかこうなんていうんですか、手についちゃったり、あんこがついちゃったりで、はいはい、なんかこう楽しんでいただけれたらなって思います。
そうですね、
いちごがこれ入るだの入らないだのとかね、いろいろ試行錯誤してもらって、でもそこで柔らかいうちに食べていただければ、いただければなと思ってます、
はい、ただしいちご大福はお一人様月1個限りとあります。
もちろ
んこれ無料なんですよね。
そうです、はい、ね、はい、これは振る舞わせていただきたいなと思ってます、
はい、でそれぞれの出店の方はそれぞれのお店にこうお支払いがちゃんとこうお値段がついてるわけですね。
そうです、
はい、わかりました。なんかすごくこう香りも立ってくるし、そうだ、雨の時だ、
雨の時はですね、
考えたくないんですけど。
そうなんですよ、はい、ではね、一応ねこの会場の上に、高速道路が走ってて、
はい、
まあ、ちょっとした屋根、雨をしのげる状態にはなってるんで、はい、まあ、テントとその雨をしのげる場所でなんとかできたらなと思ってはいます。
あ、はい、じゃあもう小雨は全然気にしなくてもしのげるところちゃんとあるということで、
はい、ただね、その場合ちょっと寒くなったりすると、まあ、風が通りやすいところなんで、まあ、防寒対策はしっかりしてきてもらった方がいいかなと思います、
はい、わかりました。じゃあ最後にリスナーさんにメッセージを、改めていつ行われるのか、それから駐車場のことと、まあ、今雨の場合のお話を伺いましたので、メッセージお願いします。
はい、 そうですね、2026年3月20日もうちょっとなんですけど、
ね、そうですね、
はい、1時から4時までで二郎いちご祭りを開催させていただきたいと思います、はい、場所は神戸電鉄二郎駅から徒歩3分近いところにありますので、はいはい、皆様あのぜひぜひお越しくださいませ。駐車場も限りがあるんですけど、 ありますので、
少しはありますということで、
はいはい、ぜひお越しくださいませ、
はい、1時から夕方の4時まで、そして先ほどの楽しみの、あれはじゃあ1時始まってすぐ、あ、30分後ですかね、1時、
そうですね、1時に整理券
を配って、
はい、配らせてもらって、
で30分後に始まって、
はい、
でまた今度は2時に配ってくださって、
はい、
でまた実施するという、はい、これが無料でお一人様1個作れますから、はい、ファミリーで楽しめるんではないでしょうか。今日はですね、二郎いちご青年部の会長の西努さんにお越しいただきまして、今回初めて開催されます二郎いちご祭り、この下の副題がいいですね、100年続いた二郎いちごを次の100年へつなごうという、ぜひ皆さんお越しいただいて、あの和気あいあいとしていらっしゃるメンバーの方々が皆さんこうおもてなしいただけるので楽しいですね、
はい
はい、ぜひお越しいただきたいと思います。今日はどうも西さんありがとうございました。
ありがとうございます。